はい、今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、メールいただきまして、
はい、
自己超越ゲームの参加を検討しておりますが、半年コースは今度いつ募集しますかと、
はい、
いうお問い合わせなんですけども。
そうですか、半年コース、
そうなんですよ。まあこの2年半で2回募集してるんですかね、うん、短期で、
はい、
はい、リクエスト多くいただいたんで、
うん、
でね、現在ちょっと募集を1年ほどしていないのに、ちょっと理由がありまして、
はい、
以前ちょっとお話ししましたけども、もし検証体験であればですよ、
うん、
この半年しっかりやっていただければこれ十分可能だと、
はい、
思いますし、今まで半年コースの方で検証体験であれば何人かされてるんですよ、やっぱり。
うんうん、そうですね。
うん。でもね、
うん、
自己超越ゲームなんですよ。
そうですね。
そう、検証体験ゲームだったら僕もう半年メインでいいと思うんだけど、
はいはい。
自己超となると、これね、マイホームが、
うん、
この自我。
はい。
から意識へ、まあ言ったら世界ですよね、うん、
はい、
完全にシフトするってことなんですよ、
うんうんうん、そうですよね、
だからもし40歳の方でしたら、
うん、
ほぼほぼ40年、
うん、
ね、この体を自分だと思い込んでドラマにどっぷりハマってきたわけじゃないですか。
はい、
この40年で何が起こったか、
うんうん、
言うたら、もう、ちっちゃい、まあ、氷の塊が、もう氷山のように、
うん。そうですよね。とてつもなく巨大化してますよね。
そう、もう巨大化、肥大化ですよね、
うんうん。
だからね、意識を引きつけるこの思考のエネルギーが、
はい。
もう半端じゃないんですよ。
いや、半端ないですよね。
だって何も知らなければ一生騙し続ける重力があるんじゃないですか、これ。
うんうんうん、もうすごいですよ。
そう。それをたった半年で、
うんうん、
でんぐり返すと、
無茶な話ですよ。
これはね、
うん、
経験上無理です、
うん
うん、もう15年以上ガイド業をやってますけど、
はい、
僕そんな人見たこともないし、
あのないないない、
検証やったらいいんですよ、何度も言いますけど、うん、体験、覚醒体験とかできます、
うん、そうですね。
でね、まあある業界ではもう覚醒体験が起これば、
うん、
覚醒だなんて、
うん、
適当にやっておられるようですけども。
そうですね、結構ありますよね。
これだと覚醒ごっこなんですよ。
うんうん、ごっこね、
うん、あ、私覚醒したから先行っちゃった、ごめんね、あの待ってる待ってるっていう
先行っちゃった
待っててよみたいな、
ですか、
うん、どこで待ってんねんという話
はい、
うん、だからそういうお遊びだったら、
うん、
僕はええと思うんやけど、
はい、
すいません、ここマジなんですよそう、本当の目覚めですよね、
うん、そうですね、
うん、
魔物ですよ
もう、まあ、言うたら禅がやってるようなことなんだけども、
うん、
まあ、まあ、言うたらブッダの流れから、
うん、
まあ、あちこちへこう枝分かれして、
うん
うん、でマインドフルネスとかもいろいろ、まあ、アメリカ、欧米では、
うん
うん、そういう流れで、また全然違うものになってるわけですよね。
そうですね。
うん、だから、うん、なんでいろんなものになってるわ、とりあえず。
いろんなものになってますよね。
うん、スピリチュアルに入っていったり、なんか自己啓発の企業のあれに入っていったり、
うんうんうん、
でも、もうこの自己調ってまっすぐ来てるんですよ。
そうですね、
うん、あの本当に悟りの中で生きていくという、
うん、
本来の自分って一体誰だったのかと。
そう、うん、もうその一点ですもんね。
その一点、もうはっきり言います、うん、私は存在していなくて、
うん
うん、あの何もいわゆる起こってないんですよ、実は、
うんうんうん、
脳がもうやらかしてくれてるわけですよ、ね
はい、
今日も本編そんな話なんだけども、
うん
うん、だから第58回正午数知れずというね、
はい、
白隠さんの有名な言葉ありますけども、
はい、
もう言うたらもう 第5、18回、第5って、もういわゆるすごい、検証体験18回あって、
うん、
うん。もう、ちっちゃいもんやったらもう数知れず起こってんだけども、
そうですよね。うん、
でんぐり返るまでに、うん、もう、それだけ時間かかったってことなんですよ。
結構時間かかってますよね、白銀さんでも。
でもですよ。
うん。
それ我々一般ピープルがですよ。
うん。
シャバで。
ほんとほんと。
シャバで、一体どうして半年でいけんねんっていう話なん
ですね。ねえ、そうですよ。ちょこちょこちょこちょこやったってね。
そうそう。だから、自称各社になりたいんやったら、うん、ちょっとここではないんですよ。
はいはい。
うん、それは、ちょっと業界や、こう、ね、違うとこ行ってもらう。
違いますね。うん、はい、違う畑で。そう。
マジで行くと。
うん、うん、
そういう方は、もう、まあ、1年、コースというのが今メインというかそれしかないんだけども、
はい、
もうせめてこっから入ってもらわんと、うんうん、でね、半年コースで、まあとりあえず教材とか動画、もうむちゃくちゃあるじゃないですか。
そうです、そうです。うん、
とりあえず全部ダウンロードして、うん、後で自分でやろうって考えてる方結構おられるんだけど、
ああ、なるほどね。
うん、ダメって言ってんじゃないねんけど、うんうん、まず、クブクリン遭難すると思います。
遭難しますよね、うん、雪山でね、
もう、そう、もう魔境に入るか、さっきの自称各社になるか、
うんうん、
とりあえずもう遭難すると思います。
そうですね、
というのはね、思考の罠って、
うん、
もう20、30、40、50と、
もうそうそうそう、
見破られないように巧妙に仕掛けられてるんですよ
ね。
そうだからね、いくら、うん、僕らもほらこうなりますよって全部落とし穴も説明してるんだけど、
はい、
全員がハマるんですよ。
それでも落ちちゃいますよね。そ
う、落とし穴マップってみたいなものもあるんだけども、うんうん、みんなそれを見ながらハマっていくというね。
ね。
うん、だからね、まあガイドなしではまずちょっと自己調は難しいと思います。
そうですよね、うん、
でね、楽になりたいとか、
うん
うん、うん、もう生きるのが楽になりましたとか、
うん、
もうその程度だったらもう全然大丈夫ですね。
うんうんうん、その程度だったらね、いけますけどね、
うん、そう、でもそれでも1年はしっかりやってほしい。
そうそう、そうですよね、うん、そ
う、もうちょっと動画見ているうちに半年終わっちゃうと思いますよ。
うん、そんなね、甘いもんじゃないですよね。
そうだね。
うん、そんなね、自我のパワーって本当に強烈ですから。うん、
でもね、うん、考え方変えると、うん、おもろいゲームなんですよ。
うんうん。
それだけ。
はい。
深くて、あ、これで終わったと何回も思わせながら、
うん、
まだまだこの面白いところが続いていく。
そうですよね。まだ先がある。まだ先があるって、うん、もう。
そう。
ね、この奥深さと言ったらもう
僕何回それでと、
うん、
まだあんねやと。
本当ですよね。どんでん返しに続くどんでん返しですもんね。
終わったんちゃうのと。でもね、うんうん、それでがっくり来なかったんですよ。
来ないですよね。
面白い、
まあ、面白くなりますよね、
うん、だから映画だったら、
うん、
あ、この辺でもう満足だっていうところがあって、
うんうん、
まだそれを超えた面白さがまだ先に待ってる。
そうですよね。
そう。
本当に。うん、
そう。だからね、そういう意味では、僕はいい感じだと思います。
いい感じです。
うん。すぐに飽きることもなく、だってさ、うん、すぐ攻略できるゲームって思んないじゃないですか、結局。
そう。やっぱりすぐ飽きちゃいますよね。
ね、簡単に。もう勝っちゃったみたいな、
うんうんうん、
だからね、もう思ったような展開に持っていけない歯がゆさも楽しみのうちなんで、
はい、
うん、だからね、もうマジに行きたいという方はもう1年コース、
うん、ね、もう本当それがおすすめですよね。
はい、もう100年コースとかないんで
100年だったらもうね、
そう、まあ僕は1年から2年、
うんうん、
最優先していただいたら1年から2年、
うん
うん、最優先ね。
そうですね、
ね、もう人生まずこれからっていう方であればね、
はい、
それとほら、ここまで人生いろいろ経験してるじゃないですか、
うん、
例えば、 自己探求歴30年とか。
ああ、はいはい。
でも、もうちょっと柿の実は熟して落ちそうになってるとか。
そうですね。もうその落ちる寸前まで来てる方とかね。う
ん、そんな方やったらこれきっかけになるはずなんですよ。
はい。
もうあっという間に終わるかもしれない。うんうん、
そうですね。
うん。だからね、まあいろんなここまでの人生があるから、一概には言えないんだけども、
うん、
うん、もうそういう感じでちょっと半年コースは今後ない可能性が高いですね。
はい、
はい、なので一応理由があるということで、
うん、ね、あのご理解いただけたら嬉しいですね、
は
い、
それでまあ、月1万5000円の会費が高いと。
え、うそ。
いや、そういう方もやっぱりいらっしゃると思うんで、そこは考えていきます。
うん、
うん、まあ、キャンペーンを、やるとかね、年何回か。
はい。
はい。まあ、そこは考えていきたいと思いますので。
はい。
はい。今後ともよろしくお願いいたします。はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。8年ほど前なんですけど、
はい、
ね、座禅を沖縄で始めて、
うん、
ね、非常に危なかったのは今考えると、
うん、
まあ、思考が思考を止めようとしていたってことですよね。
そうですね。もう本当おかしな話ですよね。
そう、
うん、
でもね、これでもうまず皆さんやりますわこれ、
うんうん、
ですから思考 A がやってきて、
うん、
思考 B が追い出そうとするんですね。
はいはい。
で、思考 C が、
うん、
早くやれと、
うん、
文句を言ってくる。ABC、このね、この ABC 無限にループするんですよ。
ですよね。
そう。だからね、頭からね、もうカッカ湯気が出てきて、
うん、
もう思考のエネルギーで体が吹っ飛ばされるんですね。
はい。
実際に吹っ飛ばされたんですよ。
そうですね。
うん。ほんとね、たびたびありましてね。
うん。
でね、その頃ね、まだ自分が考えてると思ってたんで。
うん。
思考をコントロールできるんじゃないかと思ってたんですよね。
そうなんですよね。すごいなんか、勘違いをね。
するよね。
しちゃいますよね。
そうなんです。で、思考が無思考になるなんてことは、
うん。
どうやってもできるわけがないんですよ。
ね。
でしょ
う、うん。
うん。でね、僕は幸いにも半年程度で、やってやろうとする自力。うんうん、まあ、要するに思考のエネルギー。
はい。
これがね、ドーンと落ちたんで、
うん、
まあ、なんとか事なきを得たんですけども、
うんうん、
これあんまり、例えば1年ずっとハマってたりすると、
はい。
多分ちょっとおかしなるんでしょうね。
いや、なります、なります。私もノイローゼにね、なってました。もう。
ね、
うん、
だからね、座禅瞑想の類って、やっぱちゃんと指導を受けることをお勧めしたいですね。
いや、本当にね、そうですよね。これは独学できるものじゃないんで。
うん、あの、マインドフルネス的な、うん、ああいうのっていいんですよ。
うん。
うん、申し訳ないですけど、あの程度って言ったら悪いね、うん、5分、10分。
まあ、ストレス解消
とか、ね。そうそうそう。うん。あれやったら全然問題ないんだけど。
はい。
うん。でね、いよいよ座禅から、座禅がこの苦行からね。
うん。
心地がいい時間になってくると、もう思考と思考の隙間がだんだんと広がっていったんですね。
はい。
はい。でね、たった10秒でも、
うん。
無思考って気持ちいいし、とっても嬉しかった。
ですよね。
うん。
ね、こんなことないですもんね。
そう。ああ、このままやっていけば、
うん。
いつかあの、私服が、まあ、体験があったんでね。
はい。
あの時の世界が手に入るだろうなんて。
うん。
まあ、まだまだ、まあ、ギブミー。 出会ってたんですね。
はい。
うん。あれが欲しいがための座禅だったんだけども、
うん、うん。
わからない時はわからないものよの、
ね
え、ある方がおっしゃってましたけどね。
はい。
ほんまにその通りやなと。
うん、うん。でもね、最初はそういう人参も必要なんですよね。
そうそうそう
そう。そうそう、じゃないと走らないんで。
う
ん、
そうそう。そのエネルギーで超えたようなもんだから、
うんうん、
やったら欲求って別に悪いもんでも何でもなくて、
ね。
それが行動が伴っていれば全然問題ないわけでしょ
う。そうですよね。
そうそう、うん。欲求だけだとダメだよってことですよね。
そうそうそうそう。だからね、うん、欲求がね、情熱を湧き立たせて、
行動すればいいわけですよね。
くれるんで、はい。
うん。でね、私服体験っていくと、幾度となくやってきてたんで、
うん、
まあいつも何かこう分かってるような感じになってるんですよね。
うんうん、
で、富士山で言うとまだあの麓あたりうろうろしてるんだけども、
うん、
本人はですね、
うん、
そろそろ八合目あたりだろうと。
はい。
これってさ、本当に不思議な話じゃないですか。だって悟りが何なのかさっぱり分かってない凡夫がですよ。
そうそうそう。
自分そろそろだなぁとか、
うん、
あいつは悟ってないんじゃないかとか、一体何を根拠に、そんな話やってるんだと。
ねえ、本当に。
おかしくないですか？
おかしいですよね。
うん。でも今考えるとほんまに恥ずかしい話なんだけど。
はいはい。
人間ってこれやるんですよね。
やっちゃいますよね。
ねえ。
まあ、いや、本当にバカだなと思いました。自分でも。
だよね。どっから目線だったんだろうなっていう。
うん、
でね、座禅もまあ2年目に入って落ち着いた頃にですね。
はい。
ヘッドホンで音楽聴いておりますと、まあ、突然シーンと、
うん、
うん、あれって短時間の無思考って先ほど言いましたけど、まあ日常的になってきたんだけど、
はい、
その時の静寂さってレベルが全然違うかったんですよ。もうなんもないんですね。
なんもない。はい。
うん、で音を聞く自分がもう全く姿を消していて、
うん、
恐ろしいほどのこの静けさの中で。音が生きてる。もうパニックですよね。
そうですよね。
いきなりだったんでね。
うんうん、
でそんな状態が1分ほど続きまして、で、やっと思考がまた出てきた。
うん、
俺は一体どこへ行ったんだ。
ああ。
うん。で、
はいはい、
次の思考がこう言ったんですね。
うん、
いたいた、ここにいたぞ。
うん。
この時ほど思考がありがたく感じたことなかった。ほっとしたんですよ。もう一生かなと思った、一瞬。
はいはい。
うん、もう完全にシーンとしちゃって。
そうですよね。もうびっくりしちゃいますよね。
そう。
何が起きたのか。
あの時、まあ、だって座禅やってる時思考ってないければいいんだけども。この時はもう、もう嬉しくてね。
はい。
不思議な話だけども。で突然のまあ体験だったんですけども、
うん、
非常に大きな気づきを得ることができたんですね。
はい。
うん、それはこの自分が考えているのではなくて、
うん、
自分は思考だったと。
はい。
という衝撃的事実ですよ。
衝撃的ですよね。
そう。どこ行ったんだ。いたいた、ここにいたって。
うん、
それでほっとするんですから、
うん、
思考以外の何者でもないじゃないですか。
ね、
なんじゃそれ、自分イコール思考だったんだと。
うん、いや、ほんと、びっくりびっくり、うん。
でね、ちょっと落ち着いて思ったのは、じゃあ次々やってくるこの思考に気づいているのは一体何者なのかと。
うん、うん、うん。
うん。で、この体験を境にもう完全に自己探求にはまっちゃったんですね。
うん、
面白いじゃないですか。
そうですよね。もうわけわかんないですもんね。
ねえ。でね、うん、だんだん分かってきたのは、思考を車に例えると、
うん、
思考してるときって、まあ言ったらアクセルを踏んでるとき。
はい。
で、無思考っていうのは、そのアクセルから足を離した。
うん。
まあいわゆるアイドリング状態ですよね。
はい。
エンジンはブルーって言ってる状態ですよ。
うんうんうん。うん、
で、エンジンが完全に停止したのが無我。
はい。
で、先ほどのパニックですよ。あの1分間が無我の状態だったんですね。で、無我といっても、世界はそのままあるんですよ。だって、ちゃんと気づいてる意識があるんですもん。
はい。
ね。だから、世界イコール意識。これが検証なんですよ。
そうですね。
だから、音が生きてたってなるんですね。
そうですね。
そう。でね、本当の自分はこの体ではなくて、意識であり世界だったと。もうね、観念浄化と出会ってからもう5年近く経ってたんだけども、
はい。
ようやく自分が何者だったか思い出すことができたんですね。でね、思考のエネルギーって以前の大体、まあ、ざっくり10分の1程度。
はい。
で、世界を見ていた視点は、先ほどのオープニングで言いましたように、この私から意識にシフトしたんです。まあ、いわゆる、でんぐり返ったってことですよ。
そうですね。
ちっちゃいところから世界をドーンと見てたんだけど、この世界からちっちゃい、その私という思考を見るようになったんですね。
はい。
はい。で、すべては今この瞬間にあるので、もう足りないものを探す思考とか、執着心、だって執着って持ってないっていうこと前提じゃないですか。
ああ、そうですね。
いわゆるあれが欲しいんだとか、これ失いたくないとか。でも、もう、マイホームが今この瞬間だから、
はい。
全部あるわけじゃないですか。
そうですよね。何もね、足りないものないですね。
そう。だから自然にそういうものが消えていくんですね。ですから私というこの小さな小さな牢獄、今考えるとね、
はい、
この体が自分だと、で無数な欲を持ってて、もう一日中その欲を満たそうと考えてるわけであって
そうですよね。
そう、そこからまあいわゆる脱獄するわけですよね。
まあ、脱獄、
解放ですわ。
はい。
はい。まあ、下脱という、仏教では下脱っていうのかな。だからね、そうなると当然ながら私の苦悩の大半がなくなるわけじゃないですか。
そうですよね。
だって私から解放されたわけで。
私がね、苦しみの元ですから。
そう。
はい。
だから残るは、まあ、衣食住をキープする、まあ、生存していくための苦というのは残るんです、やっぱりね。じゃないと死んじゃうじゃないですか。
はい。
だから我々生命だから、やっぱり生命を維持するという、この欲は残るんですよ。だから、シンプルでお気楽じゃないですか。
そうそうそう。本当にシンプルですよね。それだけなんで。
それだけ。だからね、もっと良いものを手に入れて、上へ登っていこうとする方には向かないんだけども、
はい。
まあ思考の喧騒から離れて、まあ、静寂と安らぎの中でお気楽に生きていきたいという方にはですね、この、まあ、ゲームをですね、自信を持ってお勧めしたいと思います。自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんの方からお願いいたします。
はい、私は泉さんの日記より抜粋いたします。
はい。
今日の仕事帰りに歩いていたら、歩いているというよりも景色がただ次々と変わっていて、理解はできない世界でした。理解のない世界は楽ちんです、というようなね、はい、
なるほど、
日記だったんですけど、
はい、
はい、 本当この私っていうね、うんうん、ものが中心に いなければ、
まあ思考だよね、
うん、そう私イコール思考なんで、うん、はい、その私がいなければ世界はねそのまんまで何もないんですよね、ま
あ、理解がないからね、
うん、
思考がないということは、
そうそうそう、うん、ね、もう理解する必要もないし、
はい、
うん、理解不可能な世界ですしね、
もうドーンと現れて、はい、もうそれが答えなんでね、うん、
はい、もうそのまんま、うん、
答えを理解する、ね、答えなんで理解するとおかしいですよ
ね、理解のしようがないんですよね、
ないんですよ、そもそもが、
そもそもがね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、はい、なのでね、分かる分からないもなく、うん、ただ今にあるだけで本当に楽ちんですよねっていうね、
うん、
お話なんですけど、
うん、
はい、
もう泉さんは、
うん、
もう日常的ですよ多分こういう体験、
そうなんですよね、
うん
うん、もうちょくちょくね、起きてるみたいなんで、うん、こういう、
う
ん、体験っていうかね、こういう景色を 見られているようなので、はい、
そうですね、いつでんぐりがあるかが楽しみです、うん、
はい、
はい、僕はアニーさんの日記を抜粋して紹介します。
はい、
瞑想しているとここどこ、いやどうなってんのという思考が現れて、その思考にびっくりして我に返るということがたびたびあります。その時は床や壁といった境界線はなく、ただそれだけがドーンとある感じです。上下左右中心がないとはこのことなのかなと感じました、ということでね、
はい、
はい、まあ、百貨店とか地下街行くと、
うん、
案内看板あるじゃないですか、
うんうん、
壁に貼ってある、
はい、
目的地を見つけるために使うんだけども、うん、まずどこを見るかというとやっぱり現在地ですよね。
そうですね、現在地が分からないとね、
ね、
うん、
赤い多分矢印があるわけですよね、
はい、
はい、今言ったけど現在地が分からないマップやったら意味がない
ね、もう どこに向かうのか方向性が全くね分かんないですもん ね、
マップがあっても仕方がないって話ですよ ね、
うんうん、
ね、実際に僕この案内看板見たことあるんですよ。
はい、
これ現在地の分からない、
うん、
マップ、
うん、
見たことあるんですよ
はい、はい、
かすれてるんですよ文字が
うん、うん、
でね、ここに私が存在するというこの自我の感覚と、
うん、
このマップの現在地ってどことなく似てません？
うん、そうですね。
だよね、
うん、
だからね、瞑想というのは、
うん、
この世界から現在地を消すようなもの、
うん、
と思っていただいたらいいと思います、
はい、
世界はあるんだけども、
うんうん、
ここに私がいるよという感覚はないということですよね、
うんうん
うん、そういうことをやってるという感じだと思っていただければいいですね。
はい、分かりやすいと思います、
うん、ですからね、ここどことかね、どうなってんのというね、
うん、
兄さんの思考の気持ちは本当によく分かります。
はい
今週のシガンデマッカ、猿業界には猿は存在しないです。
はい、お猿さん、はい、
そうですね、お猿さんです、
うん、
昨日の瞑想会でそんな話させていただいてて、
はい、
人間業界って丸ごと幻想なんですよ、
うん、
いわゆる人間業界の中に本物とか、まあ言うたら真理とかないんですよね
、うん、はい、
丸ごと幻想なんで、
うん、
これなぜかというと、うん、人間は今を知らないから、まあ仕組み的に知ることができないから。
そうですね、うん、過去とね未来しか見てないんで、
そう、
うん、
何を言うんだ、いつも私は今を見ているわと、 ほとんどの方がそう思ってるはずなんだけども、実際人間が見てるっていうのは脳によって認識された後の世界なんですよ。
そうですよね、今この瞬間ではなくね、ずれてますよね、
0. 数秒ずれてるんですね、遅れてやってきているんだけども、それは脳が気づかないようにもうないことにしている、
ないことにね、
それぐらいね、もう簡単にできるんですよ。
ねえ、すごいですよね。
そう、だから今とはまさに今この瞬間のことであって、認識する以前の世界なんですね。
はい、認識以前の世界。
そうですから人間はそれを見ることも知ることもできないんですよ。人間である時はね。
はい。
ですからね、人間を疑うこともなくて、あそこに猿がいるって指を指すんですね。でも猿業界に猿なんて存在してないわけですよ。
そうですよね。
ね、猿が存在しているのはなぜか人間業界。
人間業界だけですよね。
そうなんですよ。これがはっきり分かってるかどうか。だから人間の脳が認識している全てがラベルであると。ひっついてんのがね。
はい、ラベルですね。
だから、この私もそうなんですよ。
ね、まさかまさかですけどね。
そう。
この私が最大のラベル。
そういうこと。ラベルの親分さんだってことです
よ。ラベルの親分さん。
そう。だからね、存在しているから、認識が起きるのではなくて、認識するから存在しているように感じてるんですね。
そうですよね。もう逆ですよね。
はい。本日はこの辺で。それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と、
秋でした。
それではどうぞ。
良い休日を。